さんこんにちは。第2、アドベントの礼拝の時を迎えました、今日もこのクリスマスのメッセージに皆さんで、心を止めてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝いたします。主よ、どうぞこのクリスマスに込められたあなたの思い、どうぞそれが私たち一人一人の心の内に届けられますように。どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまであなたの御霊によって導いてくださいますようお願いいたします。また今日は特にオリアさんのお父さんのことも覚えます、脳梗塞で倒れられ今病院におられます。主よ、どうぞオリアさんのお父さんを顧みてくださって、あなたの御手を持ってお守りくださいますようにお願いいたします。これからの時をすべて御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。前回はですね、イエス様がお生まれになったその当日のお話でしたが、今日はその日から40日後の話になります。なんで40日ってわかるのよ、ね、イスラエルでは男子が生まれた場合8日目に割礼を施すんですね。でその日を含めて33日間、合計で40日間清めの期間というものを守らなければならないとされていました。で清めの期間にはむやみに出歩いたり、あるいは人に会ったり、まして宮には行ってはいけない。清めという言葉にはもちろん宗教的な象徴的な意味もあるんですけれども、同時に当時は感染症を防ぐ、そういう意味もあったと思うんですね。ですから、赤ちゃんを産んでから40日間はあまり人混みの中に行かないということです。で、この40日間が明けると晴れて外に出かけることが許されるわけですね。で、外に出かけることが許されて、まず最初にイスラエルの人たちがすること、それはその子供を連れて宮に行って神様に礼拝を捧げるということだったんですね。ですから今日のこのお話というのはですね、イエス様がお生まれになってから40日後、エルサレムの宮で初めて公の場所でイエス様の誕生が知らされた、報告された、その日に二人の人物がイエス様について予言し証言した、その記録の話であるということなんですね。イエス様が初めてこの世界に紹介された日に、このイエス様が一体どういうお方であるかを二人の人物が証言した。それが今日の聖書の大きな概略になります。で今日もまた3つのポイントで皆さんにお話ししたいと思いますが、まず第1番目に私たちが今日心に留めたいこと、それは聖霊に導かれ、聖霊に満たされて、この最初に登場するシメオンという人がですね、この幼子イエス様を見た時、その幼子イエス様のその姿の中に神の御救いを見た、つまり神様の私たち人類の救済計画のその全貌を、彼はこの幼子のうちに聖霊に満たされて見出したということです。そもそもなぜ私たちは救われる必要があるのかというところから今日話ししたいと思います。もう聖書を何度も読んですでに知っているという人もいるかもしれませんが、忍耐してお聞きください。そもそも聖書の神様というのは創造する神です。創造主です。皆さんが今存在している、皆さん、あるいは皆さんの住んでいるこの世界が今存在している究極的な原因であり、源である、それが聖書が言う神という存在であり、お方なんですね。で、創世記によればこの神様は6日間かけてこの世界を最初に創造された。そして6日目に最後の日ですね、6日目にその最後に創造の冠としてフィナーレとして人間をお作りになった。ですから人間というのは特別なんです。 神様の最終的な創造の究極的な目的は人間の創造にあると言ってもいい。だからそれ以外のこの世界万物というのは、言ってみれば人間が神と出会い共に生きるための舞台ステージを作ったと言ってもいいんです。神は人間をご自身の形と同じように似せて作られました。人間は神様と親しく交わることができる存在として作られ、さらに神様がその正義と愛をもって支配しておられるように、この世界を支配する、統治する、管理するものとして、まさに冠として人間をお作りになった。そしてそれは非常に良かったって、非常に麗しかった、創世記は記しています。ところがこの神様の創造の技を損なう事件がその後起きてしまう。いわゆる悪魔とかサタンとか、偽りの父なんか言われますが、その存在がですね、人間を誘惑し、そそのかして神に背くものにしてしまった。それまで神様と固い絆で結ばれ、麗しい関係の中に生きていた人間が、神様のとの約束、神様との絆よりも悪魔の言葉に従ってしまった、悪魔の誘惑に乗ってしまった、その瞬間人間は悪魔の支配下に落ちてしまったんです。そして当然人間の支配下下には万物、この世界がありましたから、当然それも一緒に悪魔の支配下に落ちることになって、この世界は呪われてしまった、大地が呪われたというのはそういうことなんです。で、神様はなんでそもそも悪魔というものを創造したのか、まあ、創造したわけじゃないんだけど、正確に言うとどうして神様は食べちゃいけないって言っておきながら、その木をわざわざ手の届くところに生えさせたのかとかですね、この創世記の話には突っ込みどころが満載なんですけど、今日はその話はちょっと脇に置いときます。答えがないわけじゃないんですよ。それにはちゃんと深い、意図があり理由があるんですが、その話をすると今日は時間がなくなってしまうので、一旦それは今日は脇に置かせてください。で、客観的な事実だけお話します。で、神様が最初創造した完璧な素晴らしい世界は、その事件によって損なわれてしまった。そこで神様はその損なわれた世界をもう一度取り戻すために、しかも今度は二度と損なわれることがない永久な形で再生、再創造されるための計画をお立てになりました。その計画はまず、サタン、悪魔、あるいはそのような者たちがもたらす罪というものを完全に神様の創造の世界から除き去るということ、これが最後の審判です。それと同時に、損なわれてしまった、傷つけられてしまった万物の冠であるこの人間をもう一度回復させる、もう一度神様との関係を修復し、汚された部分を清め、再生させる、しかも最初の創造よりもさらに素晴らしいものに、二度と今度は損なわれることがないものにもう一度再生させる、再創造させるというご計画をお立てになった。聖書というのはこの神様のマスタープランをですね、神様のいわゆるこの創造主である神様の創造の御業がどのように完成させられるか、またその要であり中心である人類の救済というものがどのように実現されるかということを人類に伝えるために記されたメッセージ、それが聖書なんです。まあ、青写真ですね。そして、その神様のこの計画のその中心、人類救済の計画というのは細かく見ていくと日本柱からなるんです。これとっても大事なところなんです。日本柱、一本目の柱はイスラエル民族の回復という柱、もう一本の柱は私たちそれ以外の異邦人の救いというこの日本柱、ね、で皆さん疑問に思うでしょ、なんで神様は わざわざイスラエル民族を選んだのか、エコひいきじゃないの、ね、思いますよね。でも神様がイスラエル民族を選んだというのは厳密に言うと正しくないんです。というのはいろいろいっぱいいる民族の中でですね、神様が見渡してそのイスラエルの民を見てですね、こいつらが一番いいなと、私のお眼鏡にかなうな、そういうわけで、イスラエルを選んだわけではないんですね。そうやってイスラエルを選んでイスラエルの民を救ってやろうと思ったけど、彼らがやっぱりつまずいたから、じゃあやっぱり彼らを捨てて他の異邦人の人たちを救おう、そうじゃないんです。多くの人たちがそういうふうに誤解している。でもそれは大きな間違い。神様はイスラエルの民をいろいろな民と比較して選んだんじゃないんです。神様はイスラエルの民を選んだのではなく、創造したんです。作り出した、生み出したんです。アブラハムという人に声をかけ、このアブラハムという人からご自分の目的を達成するためにイスラエルという民族を作り出した、起こした。だから神様がいっぱいいる中から選んだというのは違うんですね。で、神様がどうしてこのイスラエルという民族を生み出したのか、その目的があるんです。その目的は神様の栄光を世界に示すため、ね、抽象的ですね。もうちょっと分かりやすく言いますね。神様の存在、私は存在するということ、神様の存在と神様のさっき言ったマスタープラン、計画を実現するためにこのイスラエル民族を神様は生み出した、起こしたということ。聖書の神様はめちゃくちゃ自己主張の強い神様です。私の他に神はいないって、私が始めで終わりが、もう私の先にも後にも神はいない、私以外は神じゃない、ものすごい自己主張強い、こんな自己主張の強い神様他にいないですよ。どれだけ自己主張が強いかって、この厚さ見たら分かるじゃないですか。皆さん、こんなに神様は自己主張してる、私だけが神だ。八百万の神の文化に生きている日本人から見ると引いちゃいますよね、そこまで自己主張されると。さらに神様はこう言うんです。私と他の神を比べろって。神様がイスラエルを選び、イスラエルの神になった理由がここにあるんです。つまりイスラエルの神と他の世界の神々をあなたたちは比較しなさいって聖書の中で神様おっしゃるんです。比べなさい、比べてみろ。そしてこう言うんです。どこの神がこれから起こることを告げて、かつそれを実現させることができるか。あなた方が神だって言って拝んでるものは喋ることも歩くこともできないじゃないか。それは人間の手が作ったものじゃないか。仮に喋ったとしてもそれは実現しない、偽りだ。でも私が本当の神だ。なぜなら私が語ったこと、私が告げたことはことごとく実現するからだ。それを見てあなた方は私が神であることを知りなさい、そう神様は言うんですね。確かに、ですから聖書を読むとイスラエルの歴史が書かれています。そして予言の言葉、イスラエルに対する神様のメッセージが書かれている。そして神様の語られたことは必ず成就してますよね。的中率3割4割じゃないです、10割です。必ず実現している。そしてこれは聖書の中だけの話ではなくて、実際の歴史を私たちが見比べていくときに、神様が語ったことは実際の歴史上の中で必ず実現していってます。その時にある人たちは言うんですね。そんなことあるわけないでしょう、そんなことあるわけがない。で、そういう人たちはこういうふうに主張するんですね。それは神様の言葉ではなくて、実はあらかじめ歴史上そういったことが起こった後に、まるであたかもあらかじめそれを予知していたかのように、その後人が創作した。だから聖書っていうのは人間が後から作った、歴史に合わせて作ったものなんだ。でこれをですね、難しい言葉で言うと高等批評学っ ていうんですね。つまり高等批評学というのは聖書の起源に対して疑問を投げかけて、それは決して神の言葉なんかじゃない、これは人間が作ったでっち上げのインチキなんだということを一生懸命証明する学問を高等批評学っていうんですけれども、まあ、その人たちはそういう主張をした。そしてそれには根拠があるんですね。それは聖書の一番古い写本でも1000年前のものしかなかった。つまりイエス様はこの地上に来てから1000年後、1000年も経った後のものが一番古い聖書だ。じゃあどうしてこういったことが起こるということの証明になるのか。もし聖書がそういったことが起こる前から存在していたら、それは証明になるけど、それが証明できないじゃないか。けれども20世紀になって彼らの主張を覆す大発見があったわけですね。それが司会文書と言われるものです。皆さんもどっかで聞いたことありますね。司会写本、司会文書、今までの年代を一気に1200年遡ったんです。イエス様が生まれる前の時代の旧約聖書がほぼ完全な形で見つかった。そして驚くべきことは、その聖書に見つかった司会写本の内容と今私たちが読んでる内容とほぼあるいは全く内容は一緒だった。つまり聖書は2000年以上の間少なくとも全く変更されてない、修正も過失も削除もされていなかったということが分かったんですね。まあ、高等批評学をする人の中にはですね、実際の一律っていうのは 35% じゃないかっていう人もいるんです。実際そうなんです。一律 35%、 あれおかしいな、 65% は違ったので、これには実はトリックがあるんですね。この 35% の一律というのは一字一句が一緒かっていうので 35% の一律なんです。で、今私たちが手に、今日ね、さっきのサンデースクールでも話が出ましたけど、手にしている聖書ってバリエーションがいくつかありますね。新改訳聖書、口語訳聖書、新共同訳、英語にはもっとバリエーションがある。そして同じ聖句を持ってきて照らし合わせた場合、一字一句、一文字一文字どれだけ一緒かって言ったら必ずしも 100% 一緒じゃないですね。でもその内容は一緒ですよね。そういうことなんです。つまり当時の旧約聖書、ヘブライ語の聖書にも私たちの聖書と同じようにいくつかのバリエーションがあった。ですから一字一句を照らし合わせたらその一律は 35% けれども、その内容においては 100% 今私たちが手にしている聖書と同じ、一緒であるということ。まあ、いずれにしてもですね、聖書は人間のでっち上げであって神の言葉でないということを証明するために研究が進めば進むほど、逆に人間技では考えられない文章であるということが近年は明らかになってきている。そのように神様はイスラエルの歴史を通して、イスラエルとの関わりを通して、ご自分が有言実行の神であること、ご自身が約束したことを実現する唯一の神であるということをイスラエルのために、そしてイスラエルを通して世界の私たちにお示しになった。実際イエス様の誕生、メシア予言もイスラエルに対してイスラエルを通して与えられ、実現し、そのおかげで今私たちは神を知り、神に救われてここにいるわけですよね。そしてこのイスラエル民族にはもう一つの目的がありました。神様の存在を明らかにするという以外にもう一つの目的、それは神様の正義、神様の愛が支配する世界がどんなに平和で素晴らしく麗しいものであるかをこの世界に示すという目的です。だから彼らには律法が与えられたんです。けれども残念ながら彼らは今この使命を果たせない状態になりますよね。けれども神様は同じその聖書の中で、この失われている彼らの目的、これを彼らがもう一度果たす時が来る、すなわちイスラエルが回復する時が来る。最近イスラエルのあたりがきな臭くなってますよね。シオニストという人たちがイスラエルを再建しようとかね、いろいろそういう動きがあるんじゃないかとか、いろんな話がありますけれども、イスラエルが回復するというのは、イスラエルが経済的軍事的に独立国家になって、世界に覇権を振る舞うということじゃないんですよ。 もしそう考えているとしたら、それはイエス様の時代の人たちと一緒ですよ。だから彼らはつまずいたわけですよね。そうじゃない。イスラエルが回復するというのは、彼らがもう一度主に立ち返るということ、神の正義と神の愛をこの世界に表す、神の栄光を表す器としてのその目的を取り戻す日がもう一度やってくるということなんです。そしてこの神様の約束は必ず成就しますから、この約束は必ずやがて成就します。そしてその日には私たち異邦人は改めて、神様は真実な方であり約束を実現される方であることを知り、イスラエルの民と一緒に神を賛美することになるんですね。イエス様が最初にこの地上に来られた時、初臨イエス様が来られた時、イスラエルの民はそれを拒絶しつまずきました。皮肉なことに、彼らが拒絶しつまずいたことによって、神様の約束は成就し、私たち異邦人に救いが開かれました。けれどもそれで終わりじゃないんです。まだ神様の計画は終わってない。やがてイエス様は今度もう一度来られる時、再臨される時には、今度はイスラエルの民はイエス様を拒まない、王の王としてイエス様を彼らは迎えることになる。そしてその日こそ神の国が完成する日であり、異邦人の救いもまた完成する日なんですね。その時にはもはや異邦人とイスラエルの間の壁は必要なくなる。異邦人もイスラエルも一つになる。神の民になる。神の家族になる。神の子供になる。二本の柱は最後に一本になるんです。そして神の国が到来する。これが神様の御救いのマスタープラン、計画のクライマックスです。そしてイエス・キリストというお方は、この神の人類救済計画を実現するための最も重要な試金石であり、礎の石であるということ。パウロはそのことを次のように明らかにしています。ローマの11章12節、もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。同じく11章の25節、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエルの人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。少し長いですが、もう一箇所読ませてください。この最後の時に異邦人とイスラエルの民が一つになるということをパウロは次のように言っています。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手により、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この国にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠くに離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自身の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその 礎石です。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。もう一度シメオンの予言を読んでください。見救いはあなた方万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です、というのはそういうことです。またその次にも書かれてますね。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められた。イスラエルは一度倒れる、しかしもう一度立ち上がる時が来る。その時こそ神の国が到来する時であるということです。少し今日は長くなってしまいますが、あともう2つポイントをお話しさせてください。あとの2ポイントはそんな長くありませんからね、安心してください。2番目のポイント、それはこの神様のいわゆるマスタープラン、人類救済計画の礎の主であるイエス様が、ある人々にとっては、特にイスラエルの民にとってはつまずきの石、さめったげの岩になってしまうということがシメオンによって予言されているということ。そしてその理由は、多くの人の心の思いが現れるためですと書かれています。つまり、まあ、これはちょっとね、文法的なあれがあるんですが、理由です。多くの人の心の思いが現れるから、現れた結果として反対が起こる。つまりどういうことかというと、救い主メシア、神様の救いの計画に対する間違った思い、期待が表に出てくるときに、イエス様に対する反対が起こるということなんです。さっきちょっとお話ししましたけれども、当時のイスラエルの人たちは 今の過激なシオニストの人たちと同じように、御国の到来というのはイスラエル国家の軍事的な独立のことだと思ってたんです。だからそれをイエス様に期待していたんですね。でも神様の計画は違った。その時イエス様をそれまで支持していた人々は非常にフラストレーションを覚えたんです。いつになったらやってくれるんだ。その群衆の苛立ち、フラストレーションをうまく利用して扇動して、当時の指導者たちはイエス様を十字架につけることに成功したわけですよね。そういうことです。そしてこのつまずきというのは、何もイスラエル民族に実は限ったことではない。私たちクリスチャンも時に神様の救いや計画について間違った期待を持ってしまうことがあるということ。そしてその一番の原因は何かといえば、さっき長く長くお話ししたこの神様のマスタープラン、救いの計画というものに目を留めずに、御言葉をすべて自分中心に読んでしまう、解釈してしまうということなんです。そうするときに、今まで自分が期待していたことが起こらない、思っていたことと神様の計画が違うじゃないかということがそこで起こってくる。そしてそれがつまずきの石となり、やがて妨げの岩となって、自らつまずくだけでなく周りの人をつまずかせることになっていってしまう。聖書を自分の人生に当てはめて、それを教訓として知恵として読むということは決して悪いことではないんですね。でもそれが行き過ぎたときに、神様が本来一番伝えようとしていた人類救済、神様の創造の御業の完成に関するメッセージを私たちは見落としてしまうんです。そして自分にとって都合のいい解釈をしてしまう。だから超伝ズレが出てくるわけです。神様の計画と自分の思いと。イザヤという人は次のように言いました。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道とは異なる。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。皆さんの期待や思いと神様の計画が違った時どうするかなんです。その時にあくまで自分の思いや期待に執着して神の計画を無視するのか、あるいはたとえ自分の思いや期待と神様の計画が違っていても、それを信仰を持って受け入れ、なお神に信頼し待ち望むのか、 私たちは日々この選択をすることを求められているということ。最後に3つ目お話ししておりますね、3つ目最後にね、やっぱりこのシメオンとアンナという人についてちょっとお話ししたいと思うんです。どうして神様はこの2人を選んだかということです。たまたまその場に居合わせたからじゃないんですね、まずアンナという人について。で、預言者です。アンナは、で、預言者というのはもちろんメインの仕事は神様のメッセージを言葉で伝えることですけれども、実は預言者は言葉で伝えるだけじゃないんですね。自分の例えば格好とか自分の人生境遇というものを通して神様のメッセージを人に伝える場合もあるんです。例えば旧約聖書にホセアという預言者がいますが、ホセアは、浮気症の女の人と結婚しろって神様に言われるんですよね。で、やっぱり案の定浮気するんですよ。でも浮気するんだけど、ホセアは愛し続けるんです、その妻を。で、神様は何を言わんとしてるか、イスラエルが誠の神を離れ偶像礼拝に走るってことを浮気に例えてるわけですよ。何回も何回も浮気をするけれども、私は何度も何度も手を差し伸べ愛し続けてきたっていう神様の愛を伝えるために、また私のところに帰っておいでっていうことを伝えるためにホセアにそういうことをさせるわけですね。ホセアはたまたまじゃないですよね、ホセアみたいな預言者に選ばれなくてよかったなと思いますけどね。そういうことする。で、アンナっていう人も最初夫がいたけど、その後長年やもめだった、独身だったって書かれてますよね。で、やもめとか夫のいない女性というのは聖書の中ではしばしば神のいないイスラエルを表すんです。神不在のイスラエル、かつては神と一緒だったのに神がいなくなってもう長い年月が経っちゃってるよイスラエルっていうことを、このアンナという人の人生は実は表現している。そのアンナがイエス様に出会った、イエス様の誕生に立ち会うことができたというのは、つまりイスラエルがもう一度神と一緒になる、イスラエルの回復を彼女自身の人生が実はここで伝えているということ。だからこそ彼女を選ばれているんです。で、次にシメオンという人ですね。で、このシメオンという人は逆に預言者でありません。祭司でも律法学者でもない、悪い言い方すればただの人ですよ。どうしてこのただの人がですよ、律法学者や預言者や祭司長たちもある意味、理解することができなかった、説明することができなかった、このイエス・キリストを通して実現される神様のこの壮大な救いの計画を知り、証言し預言することがこの時できたんでしょうか。素人ですよ、素人のくせに。なんでできたんだ。それは彼の上に聖霊がとどまった、聖霊が導いたからって書いてありますよね。つまり間もなく聖霊の時代が始まるということの、聖霊の時代の夜明け幕開けの予兆として彼はここに登場するんです。聖霊によって御言葉を理解し、聖霊によって神様のご計画を知り、救いに預かる時代がやってくる。それまでは預言者とか祭司とか律法学者とか特定の人を通して語られてたことが、聖霊によって神様を知る時代がやってくるんです。で、イエス様が十字架につけられる前の晩、最後の晩餐で最後のメッセージを弟子たちにします。告別メッセージ、そのメッセージの中でイエス様はこの聖霊について5回も言及されてるんです。言及されてるんですね。5回もしてるということはそれだけ重要なことだってことです。で、長い話を短くすれば、聖霊の働きとは一体何かっていうのを一言で言ってしまえば、それは私たちが神様を知るための助けをしてくれる存在なんです。神を知るということなんです。で、聖霊の働きで皆さんが真っ先に思いつくのはおそらくペンテコステじゃないですか。ペンテコステの出来事ですよね。その時集まったイエス様の弟子たちがですね、突然外国の言葉で話し出したっていうね、あの奇妙な出来事ですよ。で、私たちの多くはあれを単なる不思議な奇跡として捉える人が多い。だってそれまで知りもしない外国語を突然ペラペラ話し出したら、それは奇跡じゃないですか。ああ、やっぱり神様いらっしゃる、すごい。もちろんそういう意味もあるんです。そういうありえないことを起こして神の力を示すという意味ももちろんあるんですが、もっと深い意味があそこにはある。それはあの日初めてある意味外国の言葉、異邦人の言葉で神様の救いが語られたということ。 それまではヘブル語ですよ、まあ、ギリシャ語も当時ありましたけど、ヘブル語とギリシャ語だけ。でもあの時初めて異邦人の言葉、外国人の言葉で福音が世界に語られ、そしてそこに居合わせた世界中から集まっていた外国語を話す人たちが神様のことを知ったんです。知って、そしてそのうちの3000人が洗礼を受けて、そこに世界で初めて最初の教会が誕生したんですよね。教会というのはやがて到来する神の国の雛形ですよ。それが御霊によって誕生した、神を知るということを通して誕生した。そのペンテコステの出来事のところにヨエル書の予言が書かれています。その予言書の予言をもう一度読みたいと思いますね。ヨエル書の予言です。使徒行伝の2章の17節から21節こう書かれています。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。しもべというのは男性です。橋ためというのは女性です。もちろん男女全世界の人々に注ぐという意味はここにありますけれども、ある意味これはシメオンとアンナによって成就したと言ってもいいんですよ。私のしもべ、私の橋ために霊を注ぎ、彼らは予言をする。彼らは予言しました、イエス様について。シメオンとアンナによって実はこの聖霊に関する予言を最初に成就した。そしてさらにペンテコステの日にこの予言はさらに成就した。聖書の予言というのは一つのことだけじゃないんですね。一つの言葉でいくつものことを重ねて予言してるんです。ですからシメオンとアンナにおいて成就し、ペンテコステの日において成就し、そしてまだ終わってない。この予言はなぜならこのヨエルの予言の続きを読むとこう書かれています。また私は上は天に不思議な技を示す、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる。つまりこれは終わりの時のことですよ。神の国がいよいよ到来するその直前に起こることですよね。その日に起こることもこの言葉は予言しているんです。その日にはすべての人に私の霊を注ぐ、そういう時がやってくる。そしてさっき言いました、御霊の働きは何でしょうか。神を知るということですよね。すべての人に私の霊を注ぐということは、その日にはすべての人が私を知ることになるということです。すべての人が神を知るようになる。なぜすべての人が神を知るようになるんでしょうか。それは神様が私たちの間に住んでくださるようになるからです。御国が到来するというのは神がもう一度私たちと一緒に暮らす、共に生きる、そういう世界が完成するということです。顔と顔を合わせて神様知ってるよっていう時代が、そういう世界が完成するということです。エレミアはそのことを次のように予言しました。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。今私たちまだこれやってるんですよ。神様知ってください、伝道してますよね。もう言わなくなる。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。これは神の国の到来についてエレミアが予言していること。もう一箇所、イザヤは神の国について次のようにして予言している。神の国が到来したときにこの世界はどうなるかということをイザヤはこう言っています。エッサイの根株から新芽が生え、その根が若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る、知識と主を恐れる霊である。ちょっと途中長くなるので飛ばしますね。そしてその世界がどういう世界であるかってことをこう言ってます。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追ってゆく。メウシとクマは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食らう。 血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を差し伸べる。つまりそこには二度と血の流されない世界ですよ。全く平安の世界が訪れる。そしてこのイザヤの今のところの一番最後が大事です。その理由が書かれている。なんでそういう世界になるのか。それは私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を与えずそれを損なわない。その理由は主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからであると記されています。全ての人が地を知るようになる。それが御国の到来です。最後になぜこの二人か。二人という数にもやっぱり意味があると思うんですね。あともう少しで終わります。なぜ二人を選んだかっていうこと。律法によるとある物事を立証するためには二人または三人の証言が必要だって書かれてるんです。でそれが旧約聖書の中で用いられる場合というのは人を罪に定め裁く場合なんですね。その時には二人か三人の証言が必要だ。でもこの終わりの時に神様はシメオンとアンナという二人を選んで人を裁くためではなく私たちの救いを立証し私たちの救いが確実なものであることを私たちに証明するためにこの二人を選んでくださった。なんで二人なんでしょうね。二人か三人だから三人でもいいじゃないですか、これは僕の聖書の深読みのしすぎかもしれませんけど、それは三人目はあなただよという神様のもしかしたらメッセージじゃないですかね。イエス様は天に昇られるときこう言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そして、ユダヤ、エルサレム、イスラエルの全土そして地の果てにまで私の証人となります。神様はシメオン、アンナに続く3人目として私たちを召しておられるのではないでしょうか。教会こそ3人目の証言者であり私たちこそこのイエス・キリストを告げ知らせる3人目の証言者として神様は期待しておられるのではないでしょうか。このクリスマスの時もう一度そのことを私たちは心に留め覚えたいと思います。今日は少し長くなってしまいました。お許しください。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたのご計画はなんとくすしくなんと壮大で私たちには計り知ることのなんと難しいものでしょうか。しかしあなたは私たちに御霊をくださり聖霊をくださってあなたのこの壮大な計画を知らせてくださいました。それはなんと希望に満ち麗しいものであるでしょうか。主よ、どうぞ私たちが自分の思いによってつまずくことがありませんように、あなたのご計画に心を留め、このクリスマスの日、もう一度、主イエス様がこの地上に来られた、そこに秘められた、あなたの思い、あなたのご計画を知り、またそれを証言する、証しするものとして、歩むことができますよう、助け導いてください。すべてを御手に委ね、感謝してイエス様の御名によって、お祈りいたします。アーメン。